皆さんどうもこんばんは。ダルカラードポッドキャストの主催じゃねえな、ダルカラードポップという劇団の主催の谷健一でラジオをやるよ。いやー、今日は頑張ったよ。よくある安っぽいライフハック、生活向上作戦の一つとしてさ、疲れたの代わりに頑張ったと言おうみたいなやつが有名なんですけど、皆さんご存知でしょうかね。疲れたっていう時に代わりに頑張ったって言おうっていうね。これはけどすごいイージーだけど効きますよ。今日はね、さすがに頑張った。ここから先頑張ったっていうたんびに疲れたって変換して聞いてくれるといいと思うんですけど、今日は頑張ったよ。昨日がまずハードで、もう午前中から仕事して、で、昼マクベス見て、その後神奈川ビュンと飛んでって、神奈川でカートのペールギュンと千秋楽、神奈川公園のね、兵庫公園まだ残ってますので、ぜひ近隣の方はチケットゲットしてほしいなと思いますが、なんとね、白井明さんにご馳走していただきまして、我々皆一同、美味しい中華料理を、まあ、横浜ですからね、中華街、いただきまして、ありがたい、貴重なお話もいろいろ聞かせていただきまして、やっと出演者ともゆっくり話すことができてですね。で、それから家帰ってきて、今日ですよ。今火曜日に収録してるんですけど、お稽古があるから、お稽古前に1ページでも台本を書き進めておこうと思って、朝4時過ぎぐらいまで書いてて、寝て、起きて、で、7時ぐらいに起きて、朝9時から今日稽古だったので、これ言うと、演劇の人に言うとすげえびっくりされるんですけど、9時からですかって。一般の社会人の方、こうですもんな。ね、9時なんかまだ遅い方でしょ。8時半にはもうなんか朝礼が始まるみたいなのザラにあるわけで、9時の何がなんぼのもんじゃいと思うんだけど、まあ、9時から稽古をして、で、3時ぐらいに終わって、そっから2時間か3時間ぐらいデスクワークして、テアトルダナール10月の公演の、打ち合わせ、美術打ち合わせ、早いでしょ？ね、まだ、3、4ヶ月あるのに、もうビューチをやってですね。ビューチ、まあ、どんなセットにしようかという会議をして、ほんで、まあ、その後、伊藤達也プロデューサー、他何名かの仲間たちと、今後の展開、展望、野心について、そして演劇界のこれからについて、まあ、1時間制ですよ、つって語り合い。最近よくやるんです。このタイマーかけて。絶対、よし、みんな1時間でやめようって言っても、ね、人情としてなかなか1時間でやめらんないですから、機械に言ってもらおうと。1時間経ったよ、つって。1時間だけわーわーガーガー喋って、帰ってきて今ラジオを撮っておりますので、大変頑張ったと。うん、いやー、今日から始まりました。ダルカラポップが8月に参加する、15 Minutes Made、ボリューム13というね、15分の短編作品を6劇団持ち寄って、まあ、全部まとめて上演するってお祭り、公演みたいなやつがあるんですけど、それに年替えもなく参加しておりまして、我々ダルカラードポップはですね、全皇帝少女ユメアという新作をね、こんな忙しいタイミングで新作やるなよって話だけど、やりたくなっちゃったんだよね。最初はね、ちょっと違うなんかシェイクスピアの本案とかやろうかなとか思ったんですけど、いろいろね下準備もしたりしてたんですが、いや、違うなと、今はちょっとこれ新作書くべきだなと思って。まあ、15分だしいけるだろうと思って書き出したら、まあ、大変で。今日は4ページかな、5ページかな。だから上演時間としてはもう15分のうち半分以上分ぐらい書いて持ってったんですけど、ああ、これちょっとテイスト少し直さなきゃいけないところがあるなと思って、大変たくさんの気づきをもらって帰ってきました。4月からペールギュント、3月末に死と乙女って演出作品が終わって、4、5月とペールギュントやったり、他の仕事したり、で、6月からはマクベスの現場に着きつつペールギュントやって、で、今に至るわけですから、演出家的なことを4、5、6と、4、5、6、まあ、7月半分入れるとしたら、約3ヶ月半やってなかったので、まあ、実に久しぶりなわけですよ。で、作演出も久しぶりだよね。猫、夏目漱石と猫以来だから、ちょっと久々の感覚がいろいろあって。で、やる以上は新しいもの、今までないものをやろうっていうことになりますから、まあ、手探りから始まるわけで。だから今日持ってった台本は、僕よくやるんですけど、試作版みたいなね、パイロット版みたいなやつを持って行って、で、こうみんなに読んでもらって。まあ、中には本当にミラクルパイロット版みたいなやつが入ってて、これはもう絶 対本番は上演しないだろうなって分かってるんだけど読んでもらうっていうこととかもやりまして、あのセリフ面白かったからな、ぜひ使いたいんだけどちょっとテイストと違ったりするからなとか思ったり、あこのセリフすごく面白いんだけどここで面白くしちゃうとちょっとダメだなと、笑いに行っちゃダメだなと思ってやめたりとか不思議なもんですね。面白ければいいじゃんって思うんだけど、そうもいかないのが演劇ですな。なんか今日ちょうど伊藤達也プロデューサーとも、これは10月のテアトル・ダナールのプロデューサーですけれども、芸術論、演劇論についてわーわーガーガー喋ってきまして、もう彼が昔から言ってることですけれども、芸術とエンタメっていう二分論的な分け方をいい加減我々はやめるべきだと。皆さんもけど、なんとなく使っちゃいませんか？エンタメ映画とか、アート系映画とか言っちゃったり、あの劇団はアート系だからね、とかね。あの劇団はエンタメっぽいよね、みたいなことで言っちゃうじゃないですか。わかるんだ。確かにそういう分類があるのはもちろんわかるんだけど、そんなに簡単に切り離せるもんでもないし、僕の個人的な見解ですけども、どっちかに寄った時点で、エンタメとしても、アートとしてもちょっと中途半端になっちゃうだろうと。判例を持ち出すとちょっと分かりやすいかなと思います。例えばじゃあ、誰にしましょうかね。まあ、野田秀樹さんとかにしましょうか。サイモン・マクバーニーでもいいですけど。まあ、自分が好きな演出家やってるだけなんですが。じゃあ、野田秀樹はアートか。アートでしょ、あれ。アートだけどきっちりエンタメとしても楽しませてくれるし、しかしじゃあエンタメだけかっていうと、いや、アート性あるな。多分本当のエンタメ作品、で、アート性を必ず含んでるし、アート作品は必ずエンタメ性をはらんでいるんですよね。だから、簡単に二分論、二元論に切り分けて語っちゃうことの恐ろしさ。いや、我々クリエイター自身がね、自分自身は何者ぞやと、自分はどんな作家なんだろう、これからどんな作品を作っていこうっていう時に、アートと、エンタメっていう二元論で語ってしまう危険性と、そして、まあ、それに伴って、じゃあ我々がこれからどういう創作を、そして創作に絡まる、この、まあ、助成金だったり、劇場のあり方どうしていくべきだろうか、みたいなことをね、僕と伊藤さんで話したかってどうなるもんでもないんですけど、まあでも大事なことですよ。民間のプロデューサーである伊藤達也と、まあ、フリーの演出家である私が意見を交換して、さあ、じゃあ10年後の演劇界俺たちで引っ張っていくけど、どうしていこうかっていう話をするっていうのは、まあ僕も本当に毎回いろんな気づきと勉強させていただいておるわけでございますが、なんというか、本当に、まあ、常に時代ってのは動いているので、決して今だけが激動の時代ってわけじゃないんでしょうけれども、10年後、20年後、また違う世相になっているだろうし、最近ちょっと考えたのが、僕が今、アートだと、まあ、アートってことは使っちゃいますけれども、芸術的だ、文学的だ、アートだって思うものの定義って、まあ、せいぜい10年前、20年前、30年前にアートだったもの、文学だったもの、芸術だったものの、定義に基づいてるわけですよね。例えばこういう話するときに一番例として使いやすいのが、これ現代美術史がお詳しい方はそんな陳腐な例を引くなよって思われるかもしれませんが、マルセル・デュシャンという、まあ、現代アートの、まあ、なんて言ったらいいですか、あの人いろんなもんやったのでね、なんとも言い難いですけれども、インスタレーション作家って言ったらいいんですかね、方がとある展覧会に泉だったかな、噴水？泉かな？曖昧っていうね。まあ、このラジオ、ちょっとダラダラ系のラジオなんで、ちょっとその辺の資料的な正確さはちょっと勘弁してもらうとして、まあ、泉っていう、作品を出しました。それを見た皆さんは怒ったわけです。なんだこれは、こんなもんアートじゃねえよ。なぜならば、泉っていうキャプション、看板みたいなやつが出てて、実際に置かれていたのは、ただの便器だったと。それで、なんだ、ふざけてんのか、バーカってなったんだけど、それ自体が、いや、芸術って人間の見方、物の見方とか価値観、こんな見方もあるぞ、こんな価値観もあるぞ、この物事、この風景、この人はこういう角度から見たら面白いぞ、みたいな、なんか別の視点を提示するものじゃねえか、みたいな、一つの、反論を含んでいるし、そもそも、その、便器をアート作品として置くっていう行為自体が、事件性をはらんでいて、まあ、実際議論とか、支持する人もいたり、反対する、すごい反対する人も いたりして、そういう意味ではそれ自体が一つの事件を、呼んでるわけだからアート作品だろうと、まあそんなような、ことがこれ1970年代、ちょっと覚えてねえけど 30、40年代ぐらいだったと思いますけど、あって、じゃあそれに影響された次の世代の作家たちがまた、そのデュシャンの含んでいた事件性とかハプニング性とかっていうものを、あるいは批判精神みたいなものを作品に盛り込んでいくわけですよね。もしかしたら同時代かもしれないけど、アンディ・ウォーホルなんていうあのアーティスト、あのあれもまあグラフィックカーと呼んでいいのか、書きでもないからね、美術家としか言えないだろうけど、あの有名なあの豆のスープ、キャンベルスープの缶の、やつ出してた人、見たことありますよね。なんかいろんな色に塗り分けられたあの豆の缶みたいなやつがずらずら並んでて、それが一躍一世を風靡したわけですけど、あれ自体もまあそれ自体綺麗だね、美しいねっていう人ももちろんいるでしょうけど、その今までは複製というものは芸術じゃないと言われたところに、まあいくらでも複製できるシルクプリンティングの、まあしかも豆の缶なんていう、もうその素材自体がもうスーパーマーケットにゴロゴロ転がってるやつを、さらに複製できる形で印刷した、ものを大量に作って、それをアートだと言ったと。それ自体がそのアメリカの当時のね、複製社会、大量消費社会に対する、まあ、皮肉でもあるし、見方を変えれば、いや、キャンベルスープのデザインって結構こんな面白さあるんじゃねみたいなこととか、コントラストとか色とか変えるだけで全然違う風に見えなくねみたいな面白さも提示してくれてるわけですよね。そうやって、その、まあ、2、30年前の人がやったアートっていう、まあ、一つの破壊的な行動を基準にして、じゃあ今アートとは何ぞやってことを考えてるわけですよ。ってことは、じゃあ私も、まあ、そのアーティストの端くれとして、じゃあ自分がこの先何をやろうかっていう時に、決して多分昔の世代がやってたアートの定義っていうものに、乗っかるだけではクリエイトしていけないなと。じゃあ何やろうかって考えた時に、周りからおいおいそれは違うだろうとか、それは意味がないよとか、それは演劇じゃない、それは芸術じゃないって言われることすらも視野に入れて、やっていかないと、現代演劇をやってるくせに、なんかこう、なんですか、伝統芸能を守ってるみたいな感じになっちゃうだろうな、みたいなことも、今日は伊藤達也とビール飲みながら喋っていたし、考えていたし、まあそのダルカラの、全皇帝少女ユメアという、大変な作品、これ大変な作品ですので、ぜひ皆さん見に来てください。これとても面白いと思いますとても私の問題意識が多分にはらまれた、作品ですので、ぜひぜひ来てほしいなと思うわけですが、今日はねお便りをずらずらずらっといただきました。先週、いや送ってない人いっぱいいるだろうと、結構聞いてんの知ってんだぞみたいなこと言ったら、じゃあやってやるよみたいな感じで、今までとはね、なんかお便りにかける気合というか、お便りの濃密さがちょっと一段階変わったなっていう感じがする、面白いお便りがたくさん届きましたので、ちょっと順を追って紹介していこうかと思うんですが、ちょっと一服、飲んで吸いたいので、ちょっとなんかかけましょうか。はい、いつものこれです。スパッツキットさんの曲をかけながらつなぎで、つなぎって言っちゃ申し訳ないよね。はい。行こうかなと思います。流れねえな、こんちくしょう。おい、インターネット頑張ってくれよ。どうした？この読み込み中っつね、困ったもんだな。この時間どうしていいんだかわかんないよね。本当にね、手際が悪いもんで、申し訳ないですけれども。ダメだな。いよいよネットが繋がり上がらねえな、これ。困ったもんだね。じゃあいいか。別に BGM なくっても。ちょっと待っててくれよ。じゃあ行こうか。はい。ラジオネームポップロックです。お便り送ったことがある人でごめんなさい。いいんだよ。やで。ダルカラポップ稽古場公開で素朴な質問があります。稽古場公開期間中、大原さんは水面座公演中ですよね。役者さんは2作品というか、大原さんは3作品かな？稽古を同時進行できるものですか？早速答えます。できます。はい。ただこれ大原だからやらせるので、もうちょっと、不安だな。っていう人にはやらせないし、そういう場合は、役のウェイトみたいなやつある程度コントロールしながらやってるつもりですよ。さすがにじゃあ両方とも主役とかできねえだろうみたいなことはさすがに考えるので、まあ、大原くん猫ちゃんではドン主役って言い方しないよね。とにかく主役なんですけれども、 まあでもその分、フィフティーミニッツメイドの方では、ああ、流れたよ。いよいよ流れたよ。このタイミングで来るか。ちょっとじゃあタバコの火だけつけようかな。フィフティーミニッツメイドの方では、まあ、なんていうんですか、セリフもちょっと少なめにしてあげたりとか、いうようなことをやってますので、まあ、ましてや、猫ちゃんは再演だから、一回散々やり倒してる作品なので、そういうようなね、ウェイトコントロールはしてるつもりです。ただまあ、売れてきた俳優は当然そういうことやるよ。もう午前中ドラマの収録やって、午後一でインタビュー撮ってから、それから演劇の稽古やって、終わった後にラジオドラマ一発撮ってみたいなこととか、ザラザラあるので、まあ、可能だと思いますよ。はい。集中力の問題です。本当はね、避けたいっていうのはもう当然だろうけれどもね。はい。2個目の素朴な疑問です。稽古場公開の料金が1000円というのは、本場より面白いかもしれない貴重な創作の場を公開するから1000円なのですか？それとも今回チケット代を2500円と安く、劇団としてはチケット代以外にも収入を得たいということで有料なのでしょうか？答えづらい質問なら答えなくても構いません。答えるぞ！答えるぞ！ウェイ！ウェイ！こんなもんどっちもです。そりゃ我々だってね、霞食って生きてるわけじゃないので、チケット代2500円とか大変なことですからね。いろんな工夫をしないとやっていけないですから。っていう意味では当然、エクストラの収入はしたいと。これはけどいいシステムだと思うんだよね。あ、誰から見てみたいなって人は安めに見れて、さらに深く見てみたいっていう人はじゃあ稽古場もどうぞっていうのは悪くないんじゃないかなと思うし、実はね、結構ちょこちょこやりたいんですけど、まあ、いろんな事情があって、なかなか、できない。っていうのはさ、うちの劇団だとそんなにいないんだけど、たまーにマナーの悪いファンとかやっぱいるからね、皆さんも想像つくでしょ。ね。なんか AKB が、切られたりとかさ、ストーカーされたりとか見てりゃわかると思いますけど、たまーにね、そういう方がいらっしゃるので、僕は今回、まあ自分がいる現場で自分がある程度ハンドリングできて、で僕、ラジオで言ったことないと思いますけど、こう見えて、少林寺拳法2段っていう謎の資格を持ってて、黒帯有段者なんですよね。なので、まあさすがにな、鉄砲や包丁、日本刀持ってこられたらどうしようもないと思うけれども、ある程度は暴漢にもなんとかなるんじゃないかという気もするし、まあまあまあまあ、劇団っていう自分が結末してる団体だからできることでもありますわな。でもね、同時になんかクソみたいなものをさ、こう、なんつうんだ、嘘をついて腐ってるリンゴ美味しいよって売るわけにいかないから、本当に面白いと思うよってのも確かなことです。だからね、1000円ったら安すぎんじゃねえかなって気がするんですけど、かといって公演が2500円だからさ、本番2500円なのに稽古2000円で取るっつうのもよくわかんねえから、最初は500円にしようか1000円にしようか迷ったんだけど、1000円ってことにさせていただいて、まあ、その代わりね、別に荒稼ぎするのは卑怯だろうから、稽古は稽古ですからね、まあ、各界限定5名様っつうことでやっております。演劇の創作の現場って、僕はもっともっといろんな人が見て知っていいんじゃないかと思うんですよ。当然なんか俳優さんにとっては恥ずかしい場所。だってね、稽古って失敗するためにある場所ですから、恥ずかしい場所でもあるんだけど、でもそこでどういうことが行われているのかっていうのは、すごく興味深いし、演劇って稽古が投げんだよ。音楽の人とかと一緒に仕事すると毎回びっくりされるんだけどさ、よく1ヶ月も同じ台本でやり続けてるねと。毎日同じセリフをよくよく言うねって、今回ペールギュントの菅大郎さんともお話しさせてもらって、やっぱ言ってたのが、まあ、今回、菅さんは毎回演奏を変えてやってたんだけど、それでもまあ、ある程度基本のライン、基本のモチーフみたいなやつはあって、いや、菅さん毎日ほんと違いますね、みたいなこと言ったら、いやいや、こんなに同じこと毎回やったことないよと。僕が聞くと全然違うんだよ。全然違う感じがするのに、菅さん的にはもうこんなに、自分の感覚で言うとこんなに同じこと毎日やったことはないし、毎日だから始まる前にモニターとか見てて、一番最初に薬丸くんっていう俳優さんが出てくるんですけど、薬丸くんがバーッと出てくるの見て、あれ？まただっていうデジャブ感みたいなやつに襲われて気持ち悪かったみたいなことを言うんですよね。音楽の人ってさ、やっぱり、まあ長くても、まあ一週間とかでしょ？新曲作りますとかっていうタイミングとかでも、まあ、レコーディングとかだとまた別だろうけど、同じ曲をさ、ずっと弾くってことがあんまりないし、 まあ映画だってね、一発撮れちゃったらおしまいだし、基本的に演劇ってものすごい準備に時間がかかるから、そこの稽古期間1ヶ月みたいなやつを、が全く無収入になるわけですよね。うん、それはやっぱりすごく演劇のチケット代を安くできない一つの理由でもあったりするわけですよ。なので、まあ、稽古場は面白いし、まあ、その間、全く何にもならないっていうやつをね、少しでも解消できる、いいシステムなんじゃないかなと思うんで、もうちょっとね、本当はやりたいんですけど、ね、皆さんも演劇、本当にやった方が楽しいですから、創作家って、もう地元の市民劇でもいいし、カルチャーセンターでもいいし、なんか、一般の人向けのワークショップでもいいし、やったらね、絶対さらに面白くなると思いますよ。うん、これ音楽とかやった人分かると思うんです。ちょっと楽器が弾けるだけでやっぱり音楽って全然楽しくなるし、ちょっとデッサンやっただけで絵画の見方ってまるで変わってくるし、やっぱりね、教養っていうことですよ。これはまさに。教養ってこれ確か、どっちだったかな、三浦淳か中島ラモか。あの二人似てるからちょっと区別がつかないんだけど、言ってることがね。あ、中島ラモだ。ラモさんが言ってた、教養とは、要は自分一人で時間を潰すことができる素質、才能のことであるみたいな。ああ、いいこと言うなと思ったよ。なんか別に偉いこととかさ、じゃなくって、賢いこととかじゃなくって。まあ、絵が分かったら楽しいよ。うん、音楽分かったら楽しいよ。そうするとなんか、例えばじゃあ遊園地に行かなくちゃ潰せなかった時間がさ、じゃあ図書館で画集借りてきたらもう一日楽しく過ごしていられるとか、図書館で CD 借りてきたら一日楽しく聴いてられるみたいな時間の潰し方が手に入るわけで、ぜひやってほしいなと思いますよ。続きましては、ラジオネームミーハーゴリラさん、谷さんはじめまして。高野しのぶさんが出られた回から密かに聞いていましたが、初めてお便り出させていただきました。最近のマイブームがこのダルカラードポッドキャストになっています。嬉しいこと言うじゃないのね。ミーハーゴリラなんていう凄まじいペンネームを使ってますけれども。前回、何でも聞いていいよというようなことをおっしゃっていたので、一番聞いてみたい収入、ギャラに関して質問です。聞いたよ。ねえ。先週、聞いてこないやつがいる、聞いてこない、聞いてくるやつがいないって不思議なもんだな、みたいなことを言って。まあ今更聞いてきても面白いことはねえけどな、ガハハみたいなことを言ったんだけど。これ、ミーハーゴリラさん、確か僕の記憶が確かなら、結構ラジオの公開の、割とすぐね、このメールくれた記憶があるので、瞬発力で聞いてきてくれたんでしょうね。はい。多くの演劇人が、初めはバイトなどをしながら劇団などで活動して、だんだんと有名になり仕事になっていくというイメージがあるのですが、谷さんは何歳ぐらいから演劇の仕事だけで生きていけるようになりましたか？まあ、ここまで一回お答えすると、多分ね、25ぐらいだと思います。早かった方、かなり早かった方だと思います。あの平田オリザですら32、3ぐらいまで、今の僕の年ぐらいでバイトしてたみたいなこと言ってたから、まあ、早かった方ですよね。ただま、25で何やったかっていうと、劇場の管理のバイト。前言ってた、タイニアリスのね、小劇場の小屋付きの仕事をして、ただ小屋版、小屋付き、バイトっていう感覚が嫌だったから、なんかプロデューサーみたいなことをして、自分で劇団を呼んで、それで、企画を整理させて、多少のギャラをいただくみたいなことをもしたりとかして、とにかく、演劇に関わることで金を稼ぐんだみたいな目標意識はすごくあったと思うな。だから、多分初めてギャラもらった仕事したのは多分23、4ぐらい、24ぐらいかな ?23 かな覚えてないけど、かなんかで、それで初めてもらって、その時は本当に長編一本書いて確か5万とか10万とかいう、今考えると冗談みたいな額だったんだけど、当時の自分としてはまあ嬉しくて。それで、まあ、当時は確か一番最後にやってたバイトがね、僕パチンコ屋だったんですよ。一番手っ取り早くたくさん稼げるし、まあパチンコ屋って緩いので、なんかシフトとかもいい加減でいいし、例えばじゃあ8時間わーっと働くと、当時地元の自分、まだ実家にいた頃ですから、千葉県柏市なんて田舎町のパチンコ屋でも時給1300円、400円とか出てたからさ、例えば朝晩で8時半とか9時からバーッと働いて、夕方4時5時ぐらいで終わらせて、で都内で出て6時から稽古すると、稽古の前に1万以上稼げるっつって、もう朝からバーッとバイトして、稽古に行くみたいなことしてたんだけど、いやでも演劇の仕事がしたいって言って、タイニアリスに、まあ、入って、そこから先は基本的には演劇関係の仕事ですね。 で、そういう、まあ、タイニーアリスの、まあ、あれも僕の中ではバイトって感覚はなかったけど、ちゃんと演劇に関わるね、劇場を、みんなにとって使いやすい形で動かすんだっていう目的意識あったけど、いわゆる作演出でちゃんと食えるようになったのは多分27歳ぐらいからじゃないですかね。これも相当早い方だと思います。本当にラッキーだったと思う。超頑張ってたけど、超頑張ってた以上に、超ラッキーでした。でもこれ表裏一体だよね。努力しないとラッキーは回ってこないし、ラッキーだけじゃ仕事は来ないし、どっちか片っぽだけでもダメだから、そういう意味ではね、まあ、ラッキーであったと努力したっていうことに関しては、人後に落ちない自覚がありますが、続きの質問いこう。はい。また現在の給料は、えぐいね。現在の給料は同年代の会社員に比べて高いですか？ちなみに、2014年の33歳正社員男性平均年収は476万円だそうです。ミーハーゴリラ本気だよね、これ。本気で聞いてきたらもう本気で答えようと思うんだけど、これけどね、この質問も良くないと思うよ。同年代の会社員に比べて高いですかって、これ多分正規雇用の会社員の平均年収を476万円って言ってるんだと思うけど、今は正規雇用の会社員自体が少ないでしょ、うん、ニートもいればバイトもいるし、ね、派遣もいれば自営業もいるしって言って、まあ、いわゆるその会社員っていう相場が476万円だと、それと比べてどうですか。これもさ、だからすごい正社員が正しい姿で、正規雇用が、まともな姿でっていう、ちょっとね、時代感覚からすると僕は少し古いんじゃないかなっていう比較基準な気がしますけれどもね。でも答えようか。で、これ答えるときにすげえ迷うのが、どっちで言った方がいいだろうって、嘘つかないんだけど。例えば、いやいや、僕なんか全然稼いでませんよと。本当にもう、もう毎月カッツンカッツンでって言った方が、なんかいい感じに聞こえることもあるじゃないですか。ね。ああ、苦労してんだな。ああ、荒稼ぎしてるわけじゃないんだな。あ、大変なんだなっていうような感じが出ていいだろうということもあるし、でも、これから演劇やりたい。これから演劇目指していきたい。っていうなんか後輩とかね、この先の世代のことを考えると、いや、演劇やったら、こんなに楽しくて儲かりますせみたいなことを本当は積極的に言った方がいいじゃない。でも僕の年上の先輩で演劇年収いくらってやつやっぱ言わないもんね。まあ直接本人に聞いたりマネージャーさんからこっそり教えてもらったりして、実はそこそこ知ってんですよ、あの人これぐらい稼いでるみたいなことは、それは言ってもいいんじゃないのって。先輩これ誰だかちょっと頭の中で想像してもらいたいんですけど、例えばピー先輩、そんなに稼いでるんだったら、それはもう、言いましょうよ、インタビューで。僕、今年、2000万稼ぎました、みたいなこととか、いや、これ1本やっただけで500万です、みたいなこと言いましょうよって。そしたらさ、あ、劇作家って、なんか自分の世界が表現できて、演劇っていう楽しそうなこともできて、で、みんなに楽しんでもらえて、おまけに、そんなにお金が稼げるのかってしないと、やっぱ業界に人って流れ込んでこないんだよな。っていう意味では、ちょっと嘘ぶっこいて高めに言った方がいいんじゃないかみたいな、せめぎ合いを僕の中で今しつつ、正直に答えると、男性平均年収476万円だとしたら、これ年収でしょ？所得？可処分所得みたいなことではないんだよね。僕多分扱い的には自営業になるから、入ってきてる額と経費的に支出してる額とかいろいろあるので、多分その経費支出も入れたら476万円には届かないんじゃないかな。収入って言ったらいいの？ただ入ってくるお金だけだったら今年はこれより多いと思います。ただまあ金かかんだよこの仕事やってると。誰もなんか、もちろん、弁当代もね、パルコさんみたいな場合は別ですけど、自分持ちだし、電車代、交通費とか家賃補助とか一切ないし、保険だなんだも全部自分で払うでしょ？で、資料が必要だっつって本買う、用書取り寄せるってなったら全部自分持ちだし、取材でどっか行くってなったら、ね、それでバカスカ飛んでくわけで、今年に関しては、その、これ、なんつうのこれ。ごめんね、本当に経済と、自分の会計に疎いもんだから、ちょっとちゃんと把握してないですけど、まあ、トントンぐらいなんじゃないですかね。ただ今年は多い方だと思います。もう本当にね、年によって違うんですよ。まあ、自営業の方ってみんな同じだと思いますけどね。だから、 これを聞いてる若い演劇の侍がいるとしたら、伝えたいですね。演劇で生活するっていうことは可能です。可能です。もちろんすごく強烈なふるいにかけられるけれども、でもそれはまあどの仕事だって同じだし、それでも続けたいっていう人が生き残って結果的にこういうことになっていくわけで、じゃあ僕が27で、25でバイト辞めて27で作演だけでやれたとか言ってるけど、でも当時の自分の記録とか振り返ってみると本当に不眠不休もいいとこだよね。一日何時間演劇やってたんだっていうような恐ろしい仕事ぶりをしてた。年に5、6本は効かないよな。5、6本じゃ効かない量でやってたので、それぐらい頑張れば多分皆さんも、若い、これ若い演劇の人に言いたいですけども、きっと大丈夫です。はい。僕の大学の恩師が言ってた素晴らしい言葉で、10年続ければ食える。これ本当ですよ。と僕は信じております。逆に10年続けるといろいろ見えてくるんだよな。10年もう演劇ってなるべく演劇だけに専念集中してやれるっていうことは、もうその時点ですでにいろんな人のご縁に恵まれてるっていうことだし、10年やっても、まあ、現場が途切れちゃう、演劇できない瞬間ができちゃうっていうことは、まあ、自然と業界から消えてっちゃうじゃないですか。だからただ10年続けるっていうことで見えてくるものってたくさんあると思いますね。はい、頑張ってください。それからもう一つ、マクベスの演出法とペールギュントでの翻訳上演台本のギャラはどちらが高いのでしょうか。これもね、答えてやろうかと思ったんですけど、これ多分どっちかの守秘義務に反するはずなので、これはちょっとお答えできないと思うな。僕が法律なんか、ね、パルコさんかカートさんから訴えられちゃう気がするので、僕に会った時に聞いてください。ぶしつけな質問ですいません、よろしくお願いします。はい。まあでも本当に演劇やってるとそこ悩みどころなんだよな。チケット代は下げたい。チケット代は下げたい。けど、演劇をやる後輩や自分たちのためにも、ね、クオリティオブライフを上げていきたい。人生の価値を上げていきたい。じゃなきゃ演劇やる人も減っちゃうし、演劇作ってる人たちが不幸だったり苦しかったり辛かったりしてたら、当然作品も豊かさが消えていきますよね。僕もまたダルカラで今回猫ちゃんつってやりますけれども、基本的にやっぱり劇団の公演での収入っていうのはほぼないに等しいんじゃないかな。がっつり出る時も、出る公演も作れるんだけど、でもじゃあチケット代をじゃあ下げようってなると、まあ、当然ある程度のバランスが取れてきちゃうしね。そこは本当に悩みどころですよね。皆さんもだってチケット代安い方がいいでしょ演劇人自体が安くしたいって思ってるんだから、みんな安くしたいんだよ。ただ結構ギリギリでやってるので、そこはご理解いただきたい。で、そのギリギリ感をなくすために、じゃあどんなことができるかなっていうのは、私も今いろいろ考えてるところでございますのでね。僕もそろそろ中堅どころと呼ばれる年頃になってきますから、30代半ばに差し掛かってね、なんか後輩の道を作るみたいなことも考えなきゃいけないですよね。続きまして、ラジオネームソカシさんからいただいたメールですが、ちょっとタバコつけます。台風のために今日は会社に泊まりです。遡ってラジオを聞いて、谷さんとは飲んでいろいろ話したいなと思いました。なんか鷹の爪だみたいな声になっちゃいましたけど、フジロックの時にナイバプリンスの廊下であったルーリードの話聞きてえな。ブランキーの歌詞世界の話、聞きたいですね。パプテマスシロッコとジオの話、もう絶対したくないですね。これモビルスーツの話ですね、これ。はい。シロックは好きだからいろいろ語れるけど、スーザン・ソンタクの写真論の話、スーザン・ソンタク僕大好きなのでお話したいですね。で、やっぱり一番話したいのは演劇の話。というわけで、演劇に関する答えにくい質問をいいね。みんな掘り込んできたね。よく感激仲間とこんな話をいたします。仲間でお金を出し合って、好きな作家、演出家、役者、音響、照明、衣装、美術などなど、そして優秀な制作、パーフェクトな布陣で好きな作品を舞台化したい。その選択によってかかるお金も違ってくるでしょう。そこで質問です。関西に この理想の、私の思う理想の演劇カンパニーを自分のお金で出資してできるのかみたいな質問ですけれども、関西に延べ1ヶ月滞在、こちらの選んだ演者、制作スタッフでこちらの指定の作品を演出していただくとするなら、最低いくらお支払いすればよいですか、少しマジだったりします、かっこ笑い、ということでご質問来ましたが、これも真剣に答えよう。こちらの選んだ演者制作スタッフで、こちらの指定の作品を演出していただくとすれば、最低でしょ？これ最低で言ったら、まあ、延べ1ヶ月だからな。最低で言ったら、これ難しいんだよな、本当に。ただね、最低、本当に最低で言ったら、下手したら5万でもやる可能性ありますよ、僕。だって、本当にやりたい作品で、本当にやりたい俳優がいて、本当にやりたい制作さんで、本当にやりたいスタッフがいたら、仕事上のプロ意識と倫理観として、自分の仕事を本当はね、ダンピングしちゃいけないんですよ。あ、谷が5万円で受けたっていうことは、じゃああの演出家も値切れるはずだって言って、他の演出家が値切られちゃうから、まあ、1ヶ月やるんだったら、つって、まあ、100万ぐらいは要求しなきゃいけないんでしょうけど、本当にやりたいねと思ったら、5万でもやるんだと思いますよ。やります。僕だったら。バカだから。けど、これはね、成立しません。これ。おそらくだけど。まずまず間違いなく成立しないですね。少なくとも僕は乗らないと思う、この話は。本当にだから、こんな俳優さんとこんなスタッフとやれんのっていうのを集めて、かき集めてきたら、やりますって乗っかると思うけど、まずかき集めらんないと思う。だってじゃあ、俳優さんに声かけて、こういう風にやりたいんです。あなたにギャラを何でもいいけど、じゃあ、1ヶ月で100万払います。これ大変なギャラですよ。相場からしたら、結構な額だと思います。かなり高い方だと思いますけど、100万払いますってなったとして、でもね、俳優さん受けないと思う。なぜなら、じゃあ演出誰ですか？決まってません。だと多分ね、受けないよね。で、このメールいただいたソカシさんは、多分すごく演劇を好きで、いろいろお考えのある方なんでしょうけど、本当にこの業界難しいのは、やっぱりね、信用と、顔と信用で成り立ってるところがすごい大きいんだよね。あの人がやるんなら大丈夫だとか、あの人がいるんなら安心だっていうのが本当に大きいんです。それはお金以上にやっぱり安心感を与えてくれるんですよね。だから、おそらく今までもすごいよくわからん大富豪とかが、例えばじゃあ、ね、5000万、1億円とか用意して、自分の好きな演出家と俳優と集めて、なんか、私の別荘で上演してくれたまえみたいなことをやろうとしたことあると思うんだけど、まず成立しないですよ。僕みたいな半端者をなんか例に挙げるから、ちょっとわかりづらいけれども、なんかじゃあ皆さん、大スター、誰でもいいよ。もう歌舞伎俳優でも、大俳優さんでもいいですけど、大スターさんが、お金積まれたからって言って、どんな芝居でも出るかって言うと出ないんだよね。だってそれで、ああ、あいつは、なんか、そんな話に乗っちゃって、結果的にダメな作品に出ちゃったねっていう可能性が残っていると、それは一生の恥、傷、一生の評判、名声、名誉の直れになってしまうから、だからやっぱり皆さん気にするのは、演出どなたですか？とか、ああ、共演者どんな人ですか？とか、プロデューサーはって聞くんですよね。で、例えばそこに一人信用できるプロデューサーがいた、信用できる演出家がいたってなると、あ、この企画は大丈夫そうだなっていうふうに企画が変貌していくわけですよ。なぜなら、じゃあ例えば僕がこのソカシさんの口説きに乗っかってやりますってなったとしましょうや。で、例えばじゃあ僕を知ってる俳優さんが、ソカシさんから声をいただいた。出ませんかって言った時に、誰か決まってる人いますか、谷さんがいますって言ったら、あ、谷がやるんだったら、まあ、ちゃんとやるだろうなと。そもそも谷がやるんだったら、その、自分、谷健一が恥かかないような夫人を作るだろうっていう、ある種の信頼感があるから受けてくれるっていうようなところがあるんだよね。でも皆さんがおやりになってる仕事とかもそうじゃないですか、大抵。ね、金積まれたから何でもやるってわけじゃなくって、 あの人とは何度も付き合いがあってお話もしてて、まあ先代からの馴染みだから、まあ今回ね、あの手付金ねえようだけど、まあとりあえず受けてやろうかみたいなことも当然あるだろうし、ちょっと無茶ぶりされても、まああの人が言うことだったら成立するかなと思って、やったりとか。だからこれ、ご質問は最低いくらお支払いすればいいですかですけど、本当にさっき5万とか言ったけど、本当下手したらただの可能性もあるよ。だって僕がなんか、わかんないけど、なんかすごいお世話になった俳優さんとかお世話になった演出家のために公演をするみたいな、一番嫌な例は追悼公演とかだけどね、本当になんとかさん追悼公演とかだったら1円ももらわずにやるだろうよ。でも逆になんかわかんないけど、ソカシさんがわかんないですよ、すごい素敵な婦人を持ってきてくれればいいんだけど、むちゃくちゃな婦人を持ってきてこれ家庭の話ですかね、むちゃくちゃな婦人を持ってきてやってくださいって言われたら1銭ももらってもやらないと思うな。1億でもやらないと思う。それによって失うものが多すぎますからね。やっぱり顔と評判、顔だよな。まあ、失えないなというのは、これはマジな話ですね。でもね、この考え面白いと思いますよ。今、クラウドファンディングとかすごい流行り始めてるけど、じゃあ、有志の個人投資家たちが集まって、まあ、全部のセクションを決めるって言ったら、これは無謀だからやめた方がいいと思います。音響さんと照明さんの相性とか、この衣装とこの俳優さんの相性とかもあるんですよ。で、それはちょっと、外から見ててわかんないだろうから、それはやっぱり、ね、プロデューサー、演出家に任せてもらいたいなと思うけど、でもじゃあ、この俳優で、この本をこの演出家でとか、あ、この俳優とこの俳優でこの本をやりたいぐらいまで決めて、じゃあ演出家探そうかとか、他の俳優探そうかとかだったら、意外と成立する気がするな。ただ成立させるためには、ちょっとくどいようですが、例えばじゃあ、ソカシさんが、こう、頼み込んだというか、惚れ込んだ俳優さん、惚れ込んだ演出家、惚れ込んだ作家、の、意見、経験、顔を信じるってことをしないとなかなか成立しないと思うな。やっぱり我々本当に顔とプライドで生きてるところもあるので、結構僕だけじゃないと思うな。1000万積まれてもやりませんって人は結構いると思います。はい。さあ、まだいっぱいいただいたんでちょっと急いでどんどん紹介していかないとあれなんですが、続きましては、アイクールさんからいただきました。谷さんこんばんは。私も1982年生まれでアクアリウムを拝見したときはこれまで自分が悩んできたことがそのまま描かれていて自分だけではなかったんだと心が救われました。いらっしゃるんですね、こういう方ね。普通であること、無難に生きることが求められる社会に窮屈さを感じることがあります。わかりますよ。就活のときはリクルートスーツが大嫌いでした。なぜ女性だけがメイクをしなければならないのだろうと思うこともあります。女性専用車両に乗って男性に間違われたことが多々あります。最近では食のマイノリティになり、体質の関係で卵を、小麦粉、牛乳、白米、白砂糖、芋類、カフェインの入った飲み物を摂取することができません。大変だね。卵、小麦粉、白米、白砂糖、芋類、カフェイン。うわぁ、他の人と違ったことはできるけど。当たり前のことができない。そんな自分に孤独を感じることもあります。自分で言うのもなんですが、天才の孤独なのかもしれません。勝手ながら演劇役部の谷さんに似たような香りを感じているのですが、私の思い込みでしょうか。ペールギュントの音楽を担当されている菅大郎さんも以前から存じ上げているのですが、菅大郎さんも音楽悪魔、ピアノ悪魔だと思っていて、これまた似たような香りを感じています。これけど、なんか途中までは大変やなと思って聞いてたけど、俺たちと同類なら楽しいじゃん。菅さんも、昨日、それこそ打ち上げで随分話させてもらったけど、まあ、ダメな大人だけど愉快な大人だし、あの人も大変なことできないこといっぱいあるんだろうけど、その分、長けてることがめちゃめちゃあるから、本人の苦しみは当然あるんだろうけど、僕から見ると、なんて素晴らしい才能だろう、なんて輝いてる人だろうってすごい思ったし、で、アイクルさんも、ご自分で書いてらっしゃるけど、天才の孤独なのかもしれませんってお書きになってるってことは、なんか多分あるんでしょう。ご自分の得意なことが。ね。他の人と違ったことはできるけど、当たり前のことはできない。ね。それはまあいいんじゃねえかな。僕もね、だから本当に真人間やろうと思った瞬間に、あっという間に、キチガイとクズの道に引きずり戻される、もう不可抗力、人の手によって引きずり戻されるので。ね。 一応これでも20代で結婚しようとか言って真人間生きようとしたんだけど、あっという間に不可抗力で引きずり戻されて、未だに毎晩ベロベロに酔っ払いながら、うわーって言って台本書いてるみたいな生活ですからね。うん、なんかこの、普通であること、無難に生きることが求められる社会に息苦しさを感じる、窮屈さを感じるっていうのは、この通り僕も本当におっしゃってる意味はよくわかります。そこで本当に、まあ、菅さんにしても僕にしてもアイクルーさんにしても、アイクルーさん何やってる方かちょっとよくわかんないですけれども、ね、書いてくればよかったのにね、同じだなと思うのは、何か芸術がある、何か文学がある、何か表現があるっていうことで、本当に犯罪者が減ったなって。菅さんのこととかも僕あんまり知らないですけど、ね、ちょっと喋っただけで、彼もピアノがなかったら、なんかやらかしてんじゃないのかな。これ失礼だよね、これ。褒め言葉だと俺は思って言ってるんだけど、うん。でもいいじゃない。とりあえず、アイクールさんもさ、このね、あの、食のマイノリティでありつつ、ね、この女らしいメイクや服装を、苦しいながらもしたりしなかったりしつつ、もうなんとか生きてるっていうところでさ、その苦しいな、苦しいなっていうのは、みんなどっかしらあることでしょう。私も本当にありますよ。死ぬほどありますよ。うん、だから、それが、まあ演劇やってたおかげで、まあギリギリ許されてるのかなと。演劇やってても最近は本当に世の風当たりが強いので、あいつは、ズボラだからダメだ、酒の飲みすぎだからダメだ、ああだこうだ、だらしない、常識がない、挨拶ができない、どうしたこうしたみたいな、いろいろ言われるんですよ。あの、昔頭来たのは、なんか、ロビー出たところの劇場の外でタバコ吸ってたらそれだけで怒られたんだよね。知らねえ人から、インターネットで。もう最近そういうの見ないようになるべくしてますけれども、そういうネガコメに関しては。あの人はお客さんに挨拶もしないで、外でタバコを吸っていたと。お前は誰だと。なぜ俺の顔知っている。演出家で別に顔出してるわけでも、パンフレットに写真載っけてるわけでもなくって。あなたが勝手に認識して、で、休憩中ね、路上でタバコ吸ってる俺を捕まえて、なぜ挨拶しないんだって、それはおかしな理屈だろうと。それでもうあいつの作る作品はダメだみたいなところまで行ったりするから、なんじゃろうなと。ああ、ペコペコしなきゃ生きていけないのかみたいなことを思ったりもしましたが、散々いろんな矢玉に打たれて、僕も折れるところは折れ、どうでもいいところは譲るようにし、その代わり絶対譲りたくないとこだけは絶対譲らないっていう、これは作品守るためなので、うん、なんかそういう取引みたいなことをね、するようになっておりますよ。はい。きっとアイクールさんもいろいろおやりになってるんでしょう。本当に頭に来た時だけブチ切れればいいので、なんか、どうでもいいことに関しては、譲れることとか、あんまり自分が気にしてないこととかに関しては、相手のルールの通りにやってやりゃいいんですよ。うん、そこの部分ってのは我々の守備範囲じゃないから、社会通念上こうなってますっていうところは、社会の皆さんがそうやってて、それでみんなハッピーに暮らしてるんだったら、まあ、その通りやってくださいってことで、別にそこまでズカズカ入ってって、おかしいとか言ってぶち壊す必要もないだろうからさ。だ本当にこのリクルートスーツとメイクが嫌だったら、もうそれを破壊する行動にアイクールさんも出るだろうし、僕もなんかおかしいって思ったらそれは演劇作品にしたり、文章に変えたりするだろうからね。どうでもいいことは譲って、絶対に譲れないことだけを、真剣に怒り続けていくっていうことを、この先もね、していきたいな。はい。続きまして、タンポポさんからいただきました。ちょっとタバコつけるぜ。谷さんこんばんは。2回目の投稿になります。覚えてます、ね、佐々木蔵之介さんのマクベスプレ公演を感激しました。感想は月並みですが、すごかったです。感激中、劇場を包む異様な空気に飲み込まれて、心臓がバクバクと本気で破裂しそうなほど鼓動が早まり、こんなところで倒れてたまるかと気合を入れ直して舞台上の蔵之介さんを見つめました。谷さんが Facebook に書いていたように、終演後の蔵之介さんはまさに試合後のボクサー。いろいろ考えさせられたことを踏まえて、22日もう一回感激します。それでは質問です。谷さんがこれまで関わった役者さんの中で、この人とはまた一緒に仕事したい、こいつとはもう二度と仕事したくねえと思うかと教えてください。だから切れ味すごいでしょ。今週のお便りの質問の切れ味すごいよね。これこそね、業界人的に一番発言しづらいですけど、この人とはまた一緒に仕事したらね、結構ゾロゾロいるから、なんか全部言ってくと僕が、なんて言うんだろう、 世間向けに甘ったるいコメントをね、世間向けのするコメントをしてるように聞こえるだろうから、これはやめようかなと思うから、あえて第1位だけ上げてみようかと思う。あえてだよ。結構同率1位多いんだぜ。同率1位多いよ。だからここで2人3人って上げていくとなんか卑怯な感じになるだろうから、それはするまいっていうことで言うと、これ難しいな。はい。役者さんの中でだよね。よかった。演出家さんとか、作家さんとか、いわゆるスタッフとか入ってないもんね。役者さんの中でっていうことで答えるんだったら、いや、木場克美さんですね。うん。他にも本当にいい先輩、いい仲間、素敵な林さんいたけど、あの人とは超喧嘩したので、もう一回喧嘩したいなっていう。あんなに喧嘩した相手なかなかいないからさ。で、普段は仲いいんですよ。でも創作上こっちの方が面白いっていうことに関してだけは大喧嘩になったし、意外とね、そういう喧嘩になる俳優さんってさすがにいらっしゃらないので、そういう意味では、木場さんはちょっ と僕の中で特殊な立ち位置にいる俳優さんですね。うん。こいつはもう二度と仕事したくねえっていう方は、これはね、これほんと優等生に聞こえちゃってね、嫌だなーってなるだろうけど、いないんだよなー、これ。最近は本当にいない。もうそもそもこいつとはもう二度と仕事したくねえだろうな感のある人は、もう一緒にやらない。ちゃんと情報収集してます。ちゃんと先に舞台拝見したり、DVD 見たり、お会いしてお話したり、その人を知ってる複数の方から事情聴取をして、あの人どうだったって聞いたり。だってね、一回仕事終わった後で、ああ、あんな人呼ぶんじゃなかったってなったら、その作品自体がもう、怪我されてしまうので、それは必死ですよ。必死の事情聴取をします。なので、基本的にはもうキャスティングラインに登ってきて、配役された時点で、大丈夫な人ばっかりですから、こいつとはもう二度としたくねえって人は、ここ数年、ここ3、4年だったらもう間違いなくいないと思うな。もうちょっと遡ってもいないんじゃないかな。あとはこれ何度かラジオ言ってるけど、やっぱりね、続けてる人に、本当に嫌なやつっていないくなってくるので、勝手に干されていくからそういう人は意外といないですよ。つまんねえ、ね、答えですいません。はい。次いきます。まだまだあるから。谷さん、こんにちは。ひよです。先日、ペールギュンと拝見いたしました。ずっと見てみたかった作品なので、谷さんの翻訳で見ることができて嬉しかったです。ありがとうございます。クスッと来たり、気味が悪かったり、ジーンと来たり。感情が忙しくてよくわかりませんでしたが、癖になる面白さでした。かっこ笑い。あはは。一幕後半のペールの元へソウルベイが訪れるシーンが特に好きです。あー、あったね。今度は谷さんの演出を見てみたいと思いました。もし演出までされるのであれば、キャスティングなどどのようにされますか教えてください。はい。これ多分面白いご質問なんですけど、今はいないです。はい。だって好きだったんだもん、今回のペールギュント。白井明っていう他人の演出家をやってて、それで普通ね、自分が本提供したり翻訳提供したりするといやらしいこと考えて帰ってくるんですよ。俺ならこうしたのになとか、あのシーンはこうじゃないはずなのになとか、こんなやり方もあるぜとかさ、ああそう読んじゃうんだとか、いろんなことをね考えて帰ってくるんですよ。悔しいんだろうね、他の人が自分の本やってんのが。ただ今回はね、本当に面白かったから、あんまりね、今現時点で、やりたいって気持ちがないですね。やっぱり演出するって、この作品は、本当はこんな面白さがあるはずなのに、まだ誰も知らないとか、俺しか知らないみたいな原動力がすごくあるから、ペールギュント、今回の白井明ペールギュントに満足してしまった僕としては、今はないですね。決してあれが、なんていうのかな、世界最高傑作ですとか、俺より白井明が面白いですって言ってるわけじゃないんです。もうそれ言ったらもう演出家廃業しなくちゃいけないので、俺だって白井明より面白いもの作れるぞって言い続けなきゃいけないんですけど、言い続けるんですけれども、でも現時点ではね、白井さんの仕事ぶりに僕は非常に感動したから、今のところちょっとないかもしれないな。まあまあまあ、またペールギュントがね、そんなにたくさん上演される作品でもないから、またね、こう、誇りをかぶって埋もれていくだろうから、10年後とかに、いや、あれべってなった時に、きっと、その時の自分のフィーリングにハマった演出と俳優さんとやるんじゃないですかね。 谷さんこんばんは。いっぱいあるちょ、今週ね。青嵐です。新規リスナーじゃなくてすいません。少し長めのお便りです。はい。3連休中にペールギュントとマクベス見に行ってきました。ペールギュントは夜中、野外で夜中から朝にかけて公演してほしいなと思いました。絶対楽しいと思う。マクベスはうまく言えないですけれども、シュッとした舞台でしたね。クランスケさんだからなのかな。品のあるマクベスだなと思いました。では、谷さんへ質問です。はい。ここまでは感想なんだね。戯曲を翻訳するときに一番気を使うことって何ですか？言語が違うと、戯曲のスピードやら雰囲気やらがどうしても変わってしまうと思うのですが、翻訳するときにはどのように考えていらっしゃいますか？またまた素人の質問でごめんなさい。今すぐ答えが欲しいわけではないので、お便りがないというときにでも思い出して答えてくれたら嬉しいです。暑いのでアイスが食べたーい。はーい。答えます。一番気を使うことは、これさっきの白井さんの話ともちょっとつながるんでしょうけど、その時の演出家が何をしたいのかっていうことを僕は気をつけるようにしてますね。これ本当にそうで。自分の文体を売り出したいとか、自分の解釈をどんどん盛り込みたいとかをやる翻訳家にはなりたくないな。上演する当てがない翻訳だったらそうするんだろうけれども、もうすでに上演が決まってて、演出家はこんなことしたいよとか、こんな流行でやるつもりなんだとか、こんな劇場でやりますっていうのが決まってたら、やっぱりそれに一番、いい影響が与える翻訳をしたいですよね。それはやっぱり翻訳家といえどもスタッフなので、このプロダクション、このカンパニーにとって一番いい仕事をしたい。一番いいピースになりたいって思うんでしょうな。だからもちろん翻訳者としてのプライドとかエゴとかあるんだけれども、譲れないものあるんだけれども、一番気にすることって言ったら、変に自分を出しすぎてなんかぶち壊しになっちゃってる感じは嫌だなと。皆さんもきっとご覧になったことあるでしょ。なんか妙に自己主張の強い俳優がいて、うざいから帰れって思ったり、妙に照明が立ちすぎて、俺は明かりを見に来てるんじゃねえ、芝を見に来てるんだって思ったり、普通にやったら面白いお話をさ、妙にゴテゴテしく演出して、頼むからシンプルなラーメンを食わせてくれって思ったりすることあるじゃないですか。僕は自分が演出家なので、基本的に現代演劇っていうのは演出家のもとに全員が一致団結して作るべきであると思っているんです。思っているので、まあ、演出家と一緒にやりたいですね。はい。さあね、お便りあと2通あるんですけれども、紹介しちゃおうか。初投稿です。佐藤祐樹さん、ラジオネーム。はい。先日まで僕は都内の某大学の某演劇サークルでの公演で、わかるよ。谷さんの書かれた某現代考古劇に出演していました。あれ、現代考古劇じゃないから気をつけろ。大学1年の最初の企画で、僕はあのスイーツを投げられまくりました。これシュークリームを投げられるシーンですね。当初、谷健一という名前を見て、失礼ながら字面から、四十絡みの剥げ上がったおっさんを想像していました。いいね、若者。こういうね、無礼な言葉をどんどん投げつけてくるっていう。大丈夫だぞ。もう上の世代にはどんどん喧嘩打ってった方がいいよ。オーバーサーティーなんてクソしかいないから、もう全員殺すつもりで生きてった方がいいよ。しかし企画終了後にググってみたら、若い !30 代じゃん。びっくりしました。30代若くねえよ、もうこんなの。残りカスだ、絞りカスだ。お前らだよ。お前らだ、この先は。しかも今度見に行く予定の舞台のチケットを何気なく眺めていたら、演出法谷健一とあるではないか。そう、マクベスです。はい。僕は勝手に運命を感じ、このポッドキャストを聞いてる次第です。8月には先輩に勧められたので、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんも見に行く予定です。来い。PS 学生1500円は安すぎて震えます。安いだろ。でもこれぐらいがいいよ。学生時代なんて金ないもんね。たまにさ、学生と飲み行ったりするとさ、なんか、ワタミンチとかさ、なんか、地元のなんか、バカ安居酒屋とかに入って、おごるよとか言ってんのに、なんか、なんつうんだ、軟骨の揚げ物となんか、サラダぐらい頼んで、もう食わないのつって、ああ、もう大丈夫です、みたいな感じで、聞き出してみると、やっぱりなんか、まあ、ビール1杯2杯頼んで、まあ、1人頭1000円ぐらいで収まるように、会計済ませるような飲み会をするとか、もう飲み屋に行くと高えから、まあ、サイゼリアだの、ガストだので、みんなでポテト食いながら、なんか、デキャンタでワイン飲むみたいなことやってるじゃん。やるよ。俺だってやるもん、たまにそういうこと。ね、無駄な金使いたくないから。まあ、でも、そういう学生時代を自分もね、過ごしたから、映画がやっぱりね、1500円、1800円で見れるとしたら、学生さんぐらいはそれぐらいで見れてほしいよな。 せめてね。で、これ学生1500円安すぎてフレーマスっていうのは、もう本当に嬉しいから、ぜひね、周りにも勧めてください。これなんでこんなことやってるかって言ったら、これこっから先ガチの話ですけれども、ちょっとでもね、この先演劇見たいわとか、この先演劇素敵だわって言って広めてくれるね、仲間探しをしてるんだよね。本当にそうなのよ。だって、若い人が見てくれないと、どんどんどんどん先細りになっちゃうし、この業界って。だから、もう多少赤字になろうが、身銭を切ろうが、本当は、まあ、さすがにただにはしねえよ。こっちも真剣に作ってるから、ただにはしねえんだけど、学生さんが見てくれるっていうこと自体が、もう何よりのこの先の財産ですからね。本当に、身近な方にもぜひ進めていただきたいなと思いますよ。このラジオネーム佐藤祐樹さんって、これね、結構なんか本名っぽい名前のくせに括弧借りって書いてるから、なんか変な人だなって感じがするし、文体もね、非常に勢いが、何かの勢いを感じるので、この先、どんどん調子づいて、ちょづいて生きてってくれると いいなと思います。はい。先輩なんか尊敬することねえよ。尊敬したいなって思う人は勝手にね、尊敬する対象になってくるので。30代はあと若くないよ、もう。はい。俺が一番偉いと思って生きていきなさい。はい、次。最後、夏到来。みやこさん。はい、前回はぼやっとした質問大変失礼しました。関東は梅雨が明け、学生さんは夏休み、と世間は夏の到来ですね。タバコつけるよ。カニさんもお忙しい夏を迎えていることだと思いますが、何か夏バテ対処法などありますか？俺に夏バテ対処法聞いてどうすんだよ。いよいよ質問がぼやけてきたぞ。大丈夫か？私は夏バテというものになったことがなんかあまりピンとこないのですが、だったらもう夏バテ対処法をさ、聞く必要がないじゃん。してないんだろう。大丈夫だって。俺全然健康じゃないから。俺に聞くのが間違ってるよ。夏バテ対処法あるとしたら酒を控えるってことぐらいです。はい。8月は50 minutes made、全皇帝少女夢や、と、ダルカナルポップ、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんと、感激するが楽しみが盛りだくさんで嬉しいのですが、皆さんは夏バテこだわるな。夏バテする暇さえないほど大忙しですね。しないよ。こっちもプロだから。ゲーム待ちはしねえよ。15分の尺の公演、前回初めて見に行ったんですが、面白いですね。いや、意外と面白いんだ。いろんなもん見れるから。またこれからの稽古なんですが、その2公演に関しても聞けたら嬉しいです。キャストのことなども。そういえば、そろそろ、あずまやさん、ポッドキャットお帰りなさいですかね。ではでは、またまたお便り失礼いたします。ということで。そうね。全皇帝少女ゆめやと、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんの稽古のお話なんかもね、そろそろ、していきたいですね。今日はね、もう稽古場でひたすら、よくわからないエチュードを、エチュードじゃないんだけど、セリフあるから、ああしろこうしろって言って、まあ、届いたばっかりの台本なので、僕が、そこはもっと待てとか、ここは、震えながら言えとか、ここは届いた郵便物に対してプレッシャーと怒りを感じながら突き進めみたいな、よくわからないダメ出しをたくさんしながら。でもね、やっぱり、こういうふうに言えば伝わるだろう、こういうふうに言えば真意は変わるだろう、こういうふうに言えば、化学反応が起きるだろうっていうことを一つ一つ試していけたので、面白かったですよ。この全皇帝少女夢やっていうのは、すごく刺激的な作品に仕上がってきているので、とてもダルカラらしい仕上がりをしていると思います。僕がずっと、さっき、いただいていた、自分の異常性についてみたいなことのお手紙、メールいただいてたじゃないですか。それをね、ある意味では、また描いている作品だと思います。作品自体の雰囲気は非常に明るく楽しいものだと思うけれども、そしてとてつもないハッピーエンドが待っている、すごいハッピーエンドです。多分今まで存在し得た歴史上最大級のハッピーエンドです。こんなハッピーエンドは見たことない。すごいよ。ちょっと劇場でお確かめいただきたいけれども、マジでどの作品にも負けていない、こんなハッピーエンドがあったのかっていうぐらい恐ろしいハッピーエンドが待ち構えているんですけれども、ハッピーエンドだけれども、多分感覚を共有している人が見てくれれば、なんて悲しい恐ろしい話なんだろうと、たった15分で思っていただけると思うので、ぜひぜひ、変態チックなお芝居やってますんで、見に来てほしいですね。はい。じゃあそろそろ締めのトークっつうほどでもねえけどな。もう一回同じ曲流しとこうかな。なんか、締めっぽくなるだろうっつう読みを持ってたね。はい。 はいはいはい。はいはい。ダルカルドポッドキャストでは、お便りを募集しております。dcpopradio@gmail.com、dcpopradio@gmail.com までお待ちしております。で、あと、ホームページに匿名のウェブサイト、匿名のメールフォームがあるので、そちらから送ると、どんな発言でも、警察に、追跡されない限りは安全に、本当に犯罪予告とかしたら、僕も警察に通報して、IP アドレス探ってもらいますけど、基本的にはね、刑事罰に触れない限りは、警察もプロバイダーも動かないと思うので、安心してね、失礼な質問を送ってきてほしいなと思います。はい。なんかこれ秘密のクラブみたいな感じがしてきて面白いんだよね。秘密のサロンみたいな。もう絶対ツイッターで書かないでね、ここで喋ったことって言い続けてるけど、本当にすごいよ。今まで一人も谷さんがラジオでこんなこと言ってたぜって書いてる人いないから、あ、意外と、やっぱり人と人って話せば、ちゃんと話せば分かってくれるんだなって気がするし、そもそも、このサークル、この我々の謎の深夜のラジオサークルに入ってこないと何やってんのかも分かんないから、混ざりようがないと。で、混ざってつまんなかったなってやつは帰っちゃうから、そもそも関係ないし、混ざって、お、面白いなって思ったり、お、じゃあ意地悪な質問してみっかっていう人が残って、今日みたいに、これ雑誌の質問じゃ絶対出ない質問だからね、投げかけてきて、俺がなんとか苦労しながら答えるっていうのはなんか、アングラ組織みたいな感じがちょっと面白いですよね。なんか、すごく飲み会チックな感じを、私は毎回受けながらやっております。だから楽しいんだ、意外とこのラジオ。忙しくてもやっちゃうんだよね。だから今日も疲れたから寝酒飲みながら眠くなるように喋ろうと思ってたんだけど、まあよく喋ったよな、今日もね。あと8月末に黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんっていう本公演もやってますんで、こちら東京はいよいよ完売の回が出てきましたので、お早めにお願いいたします。これはもう再演の傑作ですので、私は、毎回手食屋に行ったら同じものを、安全なものを頼んじゃうわと、みんながいいっていうものを買っちゃうわと、一番無難なものが一番いいと思うのっていう人はもうぜひ来てください。はい、超面白いと思います。安定して面白いはずです、こちらは。見たことない人にとっては結構びっくりな表現いっぱいあると思いますが、安定して面白いと思うので、ぜひ来てほしいですね。さて、じゃあ、あと3分だけダラダラしようか。ね。もう喋んないよ。今日、一色洋平が稽古に来てさ、フィフティーミニッツメイド出るから、一色洋平って若くてピチピチした、素晴らしい脚力を持った男なんだけど、なんか、やっぱ参加できるのがすごい嬉しいみたいで、今回、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんに関係してない俳優で唯一洋平だけ声かけたんだよね。どうしてもいてほしいっていうことで、例外的に声かけて、すごいやる気で乗り込んできて、エレベーターの前でなんか誰かと話してて、あ、塚さんかな、うちの劇団の塚越が、あれ洋平足どうしたの、脱毛したの、なんか足がねツルツルだったんだよね、すね毛みたいなところがって聞いたら、洋平が、あ、はい、いや、多分子供の役だなっていう感じがしたので剃ってきましたって言ってさ、本番剃りましたわかるけど、稽古段階ですね毛剃って子供の役に備える必要はないよねましてや子供の役だって確定したわけでもないのに、多分子供の役だなと思って剃ってくるとか、ちょっと意味がわからないんだけど、あー、なんかワクワクしてんなと思って、大事なんだよな、ワクワクするって。そういう意味では僕も今すごい全皇帝少女ユメアのこの先の創作と形が仕上がっていくことに関して、この上ないワクワクを感じていますので、ぜひ皆さんもね、劇場で共犯者的にね、やってんなぁ、谷と。またやってんなぁと。この間、お便りくださった方が、城崎でやった、私のママ食人鬼すごい良かったって言ってくれてましたけど、ああいうノリもありつつ、非常に文学的な奥行きを持った作品ですので、ぜひ見に来てください。それじゃあ、また来週、またどぎついお便り、答えづらいお便りお待ちしております。さよなら。